サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
皆さん、こんにちは。株式会社スペルデータの、竹原です。
株式会社スマイルファームの足立理恵です。
どうぞよろしくお願いいたします。サイト分析1,2,3第6回目でございます。前回、はい、楽天会員限定だから言えるみたいなかなり突っ込んだ話をしましたが、なんかその後足立さんの方でこう実談がこういろいろ溜まってそうですけれども、なんかちらっと話せるところがあれば話をしていただきたいです。
はい、そうですね。実際まあ、情報を Facebook とかでシェアしたじゃないですか。楽天の話をしましたっていう、突っ込んだ話しましたっていうところをシェアしたら、楽天で月商多分1000、2000っていう数字を出している超優良店の店長がいいねしてましたね。
そうです。
楽天の出店店舗の中では多分県内で一番、新潟県内では一番売ってる店舗さんなんですけど、でその楽天 の, カンファレンスとかあるじゃないですか、出店者の方集めて、で三木谷さん直々のランチ会とかにも招待されるような人なんですけど、いいねしてましたね。
そうですか。はい、
そういうところがあったのと、はい、あと、もうですね、昨日実は楽天さんのね、ライブの方と、ある、ちょっと、実際関連の小さいをした時に、デザインをね、行くっていう仕事がありまして、ご様子見てたんですけれども、時期言って、なんて言うんでしょう、ね、というか、本当にじゃあ、店舗事業者のためにどうしていこうかっていう、お手伝いしようかっていうところの姿勢だったりとか、あと、実際の、なんていうんでしょう、スマートの体制っていうか、内部体制とか、そういったところも、見てると、こう、5年前の楽天だったら、そうじゃなかったよなっていうような、だいぶその、リソースが少なくなってるのなっていうところに感じましたね。グラフで出てきた数値が見事に全て右肩上がりだったのに驚きました。店さんから出てきた資料に本当かなっていう、はい。
そう、真偽を見極めるのってすごい簡単で、全部こう右肩上がりのやつって大体おかしいんですよ。
ね、そうですよね。
おかしいです。はい。
そうなんです。例えば出店店舗数、流通高、あと、そういったものがですね、すべて右肩上がりっていうね、本当かよっていうね、びっくりしましたね。はい、
そんな右肩上がりだったら、日本経済もっといいですね。
そうなんですよ、本当に。はい。
はい、
驚いた資料でございました。はい、
はい、ということで、今日はですね、この7回8回先にですね、ちょっと控えてる、題材として、人工知能っていうのは、話そうかなというふうにこう2人で話をしてまして、で、人工知能の話をする以前にですね、そもそも情報の価値とか、情報の定量評価、定性評価ってどういうふうなものなんだろうっていう、多分皆さんすごく興味があるその SEO、サーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジンの最適化っていうのを、皆さんこう、すごく興味津々でやってらっしゃると思うんですね。場合によっては、どっかの会社さんにお金を払われて、対策をやってもらったりとかしてる場合もあると思います。ただ、私が、サービスを受けてるんですっていうところの、サービスを受けた後のサイトを見ると全然ダメダメなんですね。ダメダメなんですよ。で、なぜダメダメだかって言えるかっていうと、ちゃんと理論があるんですね。数学的な理論。 情報の価値の理論っていうのがあるわけです。で、普段は喋らないんですけれども、今回はですね、まあ、ここ通らず、通らないと、今後のお話が多分、回を進めていってもよくわかんない。何言ってんだろうって話になっちゃうんで、特別です。特別にお話しします。すごい特別です。ですね。
すごい、皆さん。いや、こんな特別なお話を聞けるって、いや、皆さんラッキーですね。はい。
あれは足立さんのね、会社の皆さんにも聞いていただきましたけど、どうでした？
いや、めちゃめちゃ勉強になりましたね。もう本当に竹浦さんにちょっとね、教えていただいたんですね、弊社のスタッフが。で、まあ、あれをきっかけにまたすごいそのモチベーションがやっぱり上がって、でもう考え方っていうの、今までの考え方って全く違ったんだなっていうところに、はい、気づいてくれたようですね。
なるほど。
で、周りがこう、まあ、うちのスタッフ、女性のね、スタッフが一人、まず竹浦さんの話、それで教えていただいたんですけれども、まあ、うちに勤める前、以前、別の、ウェブ制作会社にいた子なんですけれども、全く違ったと。今までは何だったんだと。そこすごくね、納得したようです。はい。
あ、そうですか。たまに、私、基本的にウェブパフォーマンスが、まあ、専門でやってるんですけども、情報品質っていう方も、まあ、それに関連してやってて、で時々、ツイッターでそれをつぶやくとですね、SEO 界隈の方々たち、アフェリエイトをやってる方々たちがすごい反応してくるんですね。反応してきて、でこいつは一体何を言ってるんだと、バカだと、こいつの言ってることはバカだというふうに言われるんですが、まあ、私の言ってることはバカかどうかっていうのは、ちょっと今日のお話を聞いて、皆さんで反応していただければと思います。さあ、それでは、今日のお話です。情報品質の、お話をさせていただきます。本来はですね、二段構えでやってまして、第一部に、まあ、表示速度のお話があって、で、表示速度を速くするだけじゃダメだよねっていうことで、まあ、表示速度の話は別の回でちょっとさせていただきたいと思います。で、なんで今回、まあ、情報の、理論の話をしてるかっていうと、まあ、一番皆さんにとってとっつきやすい、馴染みのある話、一番興味のある話だと思うんですね。検索ランキングを、まあ、いかに上げるかっていう。で、結論から言うと、検索ランキングを上げることはそんな難しくはないんです。ちゃんとやれば。何をやるかっていうと、ちゃんと情報の価値を上げるってことです。で、情報の価値って何ですかって話になると、情報の価値を上げればいいって言われたって、その情報の価値って どうやって測るのっていうところが、まあ皆さん、わかんないですよね。なので、その情報の価値っていうところですね、ちょっと今日は話をしていきます。で、情報に関しては、今この3つの分野があります。情報理論。情報品質、情報構造化っていうのがあります。さて、情報理論の父、クロード・シャノンですね。この方が、いるから、今のコンピューターっていうのが存在します。この方は、IT の父とも呼ばれています。で、なんで IT の父と呼ばれているかというと、今までその、シャノンが出てくるまで、1945年、とか、戦争が終わるまでですね、コンピューターっていうのは何のためにあるかっていうと、弾道計算のためにあるわけですね。大砲を撃ちました。で、この角度で撃つと、その戦艦から撃った大砲、もしくは、陸から撃った大砲が、どこに着弾するんだっていうのをちゃんと計算しなきゃいけない。で、結局敵陣にちゃんと落ちないと弾もったいないわけですから。で、その弾一発で、まあ、魚雷の場合ですよ。魚雷の場合は、魚雷一発で六本木に家が建つっていうふうに言われてた時代です。それくらい、まあ、高価なわけですね。なので、コストが高いわけです。大砲一発撃つのって。魚雷もそうですけれども。なので、じゃあ、戦争だからといって無限にお金を使えるわけじゃないので、ちゃんと、大砲を、狙った場所に落とすっていうのは、やっぱりお金の観点からも大事なわけですね。で、それを計算するためにコンピューターっていうのがあったわけです。で、シャノンは、 実は戦争も関わっていて、戦争の時は暗号担当だったんですね。暗号解読とか暗号化の、仕事をされていて、で、その後、その時の、まあ、経験などを、まあ、ベースにしてですね、大学でこの情報理論っていうのをやり始めます。で、じゃあそもそもですね、情報って何なのって話なんですけれども、インフォメーションって英語で言いますが、これはですね、ギリシャ語のですね、エイドスっていう言葉が語源になっています。エイドスっていうのは、見目。姿、形っていう意味ですね。見目、姿、形っていう。で、心や精神にそういった何かの見目とか姿とか形ですね、を、形作る、インフォームするものがインフォメーションなわけです。で、ここで明確に。